ここから B 面です。情報ステーション、お知らせを続けます。不妊、不育治療費の助成事業をご利用ください。助成対象者、町内に夫または妻が1年以上継続して居住しており、医療機関で不妊、不育症と診断され、第1子、第2子の不妊、不育治療を行っている夫婦。対象の治療、助成額、申請期限、申請方法など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。禁煙外来、治療費、助成事業をご利用ください。禁煙治療にかかる費用の一部を助成することにより、禁煙に向けた取り組みを支援し、生活習慣病予防及びがん予防対策を推進します。対社、助成対象、助成金額、助成回数、申請期限など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8769。日本赤十字社会員増強運動にご協力ください。日本赤十字社は、災害時における救護活動や献血事業など、国内外で様々な人道支援を展開していますが、その活動資金は皆さんからの会費や寄付金で賄われています。今年も自治会を通じて赤十字会員の募集を行いますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。合併処理浄化槽への転換に補助金が出ます。町では生活排水による河川などの水質汚染を防止し、生活環境の保全を図るため、飼料以外の生活排水も処理できる合併処理浄化槽への転換を進めています。そこで単独処理浄化槽などを合併処理浄化槽に入れ替える方を対象に、予算の範囲内で補助金を交付します。対象、補助限度額、限度額、補助条件など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 ポッチとニャンチの愛の伝言版をご利用ください。昨今、コロナ禍により自宅で過ごす時間が増えたことで、愛玩動物を飼われる方が増加しています。しかし、適正飼育ができず、多頭飼いとなってしまうケースがあり、相談件数が増えています。どうしても飼うことができなくなった時は、大切に飼ってくれる人を探しましょう。飼ってくれる人が見つからない場合は、譲りたい人と譲り受けたい人との間をつなぐ、ポッチとニャンチの愛の伝言版をご利用ください。利用方法など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。水質検査の結果を公開します。町では皆さんに安全でおいしい水道水をお届けするため、水道水の水質検査を行っています。令和2年度は検査の結果、17箇所の採水場所すべてにおいて、水質基準を満たしており、安全であることを確認しています。検査結果の詳細は、上下水道課やホームページから確認してください。問い合わせ上下水道課、電話 989-5524。コンビニエンスストアでの所得課税証明書の交付を一時停止します。年度切り替えに伴うシステムメンテナンスのため、コンビニエンスストアでの所得課税証明書の交付サービスを一時停止します。なお、令和3年度分所得課税証明書のコンビニ交付サービスは、6月9日水曜日から発行できます。 発行停止日6月8日火曜日。問い合わせ、住民窓口か、電話 989-5509。令和3年度ニュージーランド語学研修中村小学生延期のお知らせ。毎年8月に実施している国際姉妹都市ニュージーランド湾岸医師での語学研修は新型コロナウイルス感染症の影響により延期します。詳細は町ホームページでお知らせします。問い合わせ国際交流協会行政課内、電話 989-5500。 次は催しです。町立幼稚園未就園児の会を開催します。町立幼稚園では未就園児の会を開催しています。入会は随時受け付けています。ぜひご参加ください。詳細は各園にお問い合わせください。問い合わせ桃沢幼稚園、電話 986-3813、 南子ども園、電話 986-6991、 東幼稚園、電話 971-7230、 長泉幼稚園、電話 986-6990。 次は募集です。健やか脳教室参加者を募集します。認知症について理解を深め、認知症予防に効果的な運動や、思わず笑顔になれるレクリエーションを体験してみませんか？第1回認知症予防講演会、時、6月5日土曜日。第2回認知症予防と運動の効果、時、6月8日火曜日。第3回認知症予防とコミュニケーション効果、時、6月22日火曜日。第4回、認知症について知ろう、知ればあなたもサポーター、時、7月6日火曜日。講師、対象、ところ、開催時間、定員、参加費、申し込み期限、申し込み方法等、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長寿介護課、電話 989-5537。 心の健康相談をご利用ください。心の健康に関する相談を専門医がお受けします。時、6月4日金曜日午後1時30分、午後2時20分、午後3時10分。ところ、ウェルピア長泉。対象、町内在住の方またはその家族。定員3人、先着順。申し込み方法、電話で申し込む。相談内容など個人情報は厳守されます。問い合わせ健康増進課、電話 986-8769。 長泉ミニマムツアー、駿河平自然公園と堤彫刻散策に参加しませんか？駿河平自然公園などを散策して、静岡駅前にある徳川家康像で有名な彫刻家堤直美さんの作品を楽しんだり、アトリエを見学します。日時、5月30日日曜日午前10時から正午。集合場所、駿河平自然公園駐車場。参加費無料。定員10人、先着順。申し込み方法、電話で申し込む。問い合わせ、長泉観光交流協会、電話 988-8780。 長泉ママラッチのメンバーを募集します。町内在住の子育てママさんが町の魅力を発信する長泉ママラッチ第6期生を募集します。活動内容、応募資格、応募期限、応募方法など、詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 父親ソフトボール大会兼寸東地区父親ソフトボール大会町予選会の参加者を募集します。時、6月20日日曜日、受付時間 午前8時30分、ところ中央グラウンド、対象チーム編成、参加費、申し込み期間、申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせスポーツ協会、電話987-5859。第15回長泉町ゴルフ大会参加者を募集します。時7月7日水曜日午前7時、ところ富士エースゴルフクラブ、チーム編成、定員、参加費、プレー費、申し込み期間など詳細はお問い合わせください。問い合わせスポーツ協会、電話987-5859。準備なし、片付けなし、完全手ぶらのお気軽バーベキューパーティー。密になりにくく換気もできる屋外でパーティーを楽しめる桃沢ナイトバーベキューです。時毎日午後5時から午後9時30分。年末年始休業、臨時休業日あり。ところ桃沢野外活動センター。対象、定員、利用料、申し込み方法など詳細はホームページをご利用ください。問い合わせ桃沢野外活動センター、電話987-5100。マイタウン池田平木線4車線化開通式が開催されました。現在町と県では JR 三島駅北口から新東名、長泉沼津インターチェンジ、がんセンター方面へのアクセス向上を目的に整備を進めています。この度都市計画道路池田平木線の県道沼津小山線から町道城山小尻線の約540メートル区間が4車線化され、3月22日月曜日に開通式が開催されました。南こども園が開園しました。4月8日木曜日、こども園への移行後初となる入園式が南こども園で行われました。町では今後の保育需要への対応として町立幼稚園の認定こども園化を実施しており、北こども園に続き2番目の移行となります。入園式に参加した3歳児は先生から名前を呼ばれると元気いっぱいに返事をしていました。6月の相談、はじめに役場で行われる相談です。相談の種類、時、問い合わせの順にお伝えします。総合相談、平日午前9時から午後4時、法律相談、予約が必要です。16日水曜日、午後1時から午後4時、予約開始、6月2日水曜日。多重債務相談、9日水曜日、午後1時30分から午後4時30分、予約期限、8日火曜日。交通事故相談、8日火曜日、22日火曜日、午前10時から午後3時。人権相談、1日火曜日、午前10時から午後3時。行政相談、8日火曜日、25日金曜日、午前9時から午後4時。犯罪被害者等支援相談、平日午前9時から午後4時。いずれも問い合わせは総合相談室、電話989-5501。ワンストップ経営相談、予約が必要です。11日金曜日、午前9時から午後4時、予約期限1日火曜日。25日金曜日、午前9時から午後4時、予約期限15日火曜日。問い合わせ商工会、電話986-0685。消費生活相談、平日午前9時から午後4時。問い合わせ暮らし環境課、電話989-5514。障害者相談、予約が必要です。1日火曜日、午前10時から午後3時。問い合わせ福祉保健課、電話989-5512。次はウェルピア長泉で行われる相談です。 乳幼児健康相談、成人健康相談、予約が必要です。3日木曜日、17日木曜日、午前9時から午前11時。栄養相談、予約が必要です。平日午前9時30分から午後3時30分。いずれも問い合わせは健康増進課、電話986-8760。次は福祉会館で行われる相談です。福祉総合相談、平日午前8時15分から午後5時、問い合わせ社会福祉協議会、電話987-7680。身体障害者相談、22日火曜日、午前10時から午後3時、問い合わせ身体障害者福祉会、電話987-7680。次はコミュニティ長泉で行われる相談です。ひまわり青少年相談、毎週火曜日から土曜日、午前9時から午後4時、問い合わせひまわり相談室、電話989-7830。6月の相談を終わります。長泉健康ナビ通信ポル2、第4次長泉町健康増進計画、身体活動運動編。身体活動は体力の増進などを目的とし、余暇時間に実施する運動と、日常生活の家事や労働、通勤通学などのすべての動き、生活活動を含みます。運動不足は死亡につながる危険因子として、喫煙、高血圧に次いで第3位に挙げられています。身体活動を増やすことは、糖尿病や肥満などの生活習慣病の発症予防や重症化予防のほか、ストレスの解消や生活のリズムを整えるなど、生活の質の向上にもつながります。町民の歩数、目標1日8000歩。運動、スポーツに限らず、1日に10分以上連続して歩行した方の平均歩数は7070歩です。一方で、1週間のうち連続して10分以上歩く日がない方の割合は 23.4% です。30代から50代でこれらの方が多い傾向があり、世界的にも経済発展に伴い、運動不足が高くなる傾向があります。第4次長泉町健康増進計画では、積極的に運動、スポーツをする方だけでなく、体を動かす機会の少ない方が、日常生活の中で今より体を動かすようになることも目標としています。23.4% から 20% 以下。最も身近な身体活動は歩行です。通勤、通学、家事、作業など生活の中での歩く場面を再確認してみましょう。10分イコール1000歩。厚生労働省は健康寿命を伸ばすために、今より10分多く体を動かすプラス10をお勧めしています。10分イコール約1000歩と言われています。歩数計がなくても、自宅からいつものお店まで片道10分なら往復で約2000歩ということがわかります。運動不足気味の方はまず今より10分、1000歩多く歩くことから始めてみませんか？歩数、量を増やすことのほか、歩行の強度、質をいつもより少し増やす、大股で歩く、腕を大きく振る、蹴り出しを意識するといった工夫もおすすめです。問い合わせ健康増進課、電話989-5575。5月16日から31日、救急協力医。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。はじめに外科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時。16日日曜、赤外科 921-2185 沼津市花園町。 山本整形外科循環器科989-8111長泉町南一式17日月曜かぬき院931-2465沼津市本郷町18日火曜大沢クリニック929-1313沼津市若葉町19日水曜白石院951-4593沼津市一道町20日木曜池田病院986-1212長泉町本宿21日金曜江川院921-5148沼津市高島本町22日土曜日東院921-5520沼津市高沢町23日日曜小宮クリニック992-8686裾野市茶畑東岡クリニック941-8269清水町柿田24日月曜近藤クリニック925-2420沼津市岡宮25日火曜寸頭整形922-8855沼津市高沢町26日水曜大城クリニック976-0027清水町道庭27日木曜池田病院986-1212長泉町本宿28日金曜関外科921-2185沼津市花園町29日土曜瀬尾記念経由935-1511沼津市下鹿貫統合30日日曜沼津整形921-3791沼津市共栄町遠藤クリニック975-8801清水町熊井店31日月曜五十嵐クリニック934-6700沼津市茂内科平日午後5時から午後9時土曜日正午から午後6時日曜祝日休日午前8時から午後6時16日日曜紀藤クリニック999-4810長泉町本宿武藤院931-0088沼津市美園町清水館院993-2323裾野市茶畑17日月曜堺院975-8021長泉町竹原18日火曜大井院922-8886沼津市北高島町19日水曜矢口クリニック973-3811清水町伏見20日木曜今井院921-3211沼津市さつき町21日金曜花クリニック987-9145長泉町下戸狩22日土曜防政第一クリニック922-0222沼津市柳町23日日曜森本クリニック976-5221長泉町竹原本村クリニック969-0001沼津市大塚小宮クリニック992-8686裾野市茶畑24日月曜秋山クリニック986-6000長泉町下戸狩25日火曜久道院986-6387長泉町中戸狩26日水曜佐波子クリニック999-3850長泉町中戸狩27日木曜小林院921-2165沼津市米山町28日金曜杉山院972-3223清水町伏見29日土曜黄瀬川病院952-8600沼津市大岡30日日曜高田クリニック962-1410沼津市中町盛岡院962-1084沼津市大岡須山診療所998-0006裾野市須山31日月曜東名裾野病院997-0200裾野市未宿小児科 平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時、16日日曜スキップ子供992-6303裾野市茶畑、17日月曜与座小児科967-5722沼津市原、18日火曜三島メディカル972-0711三島市南本町、三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。19日水曜丸山小児科981-8577清水町道には、20日木曜西村委員971-6510長泉町下尖、21日金曜田中委員921-2053沼津市高島町、22日土曜白十字小児科933-5111沼津市下かぬき番場、23日日曜龍神委員988-3133長泉町下尖、24日月曜鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松、25日火曜三島メディカル972-0711三島市南本町、三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。26日水曜丸山小児科981-8577清水町道には、27日木曜西村委員971-6510長泉町下尖、28日金曜杉谷小児科923-6543沼津市筒井町、29日土曜大橋内科小児科992-2800裾野市佐野、30日日曜与座小児科967-5722沼津市原、31日月曜スキップ子供992-6303裾野市茶畑、耳鼻科午前8時から午後5時、16日日曜三島耳鼻咽喉科935-6681沼津市下かぬき日の口、23日日曜佐藤耳鼻咽喉科0545-231133富士市伝坊、30日日曜サイラクリニック935-1133沼津市市場町、眼科午前8時から午後5時、16日日曜本田眼科931-1519沼津市みゆき町、23日日曜木村眼科967-4611沼津市原、30日日曜静岡医療センター975-2000清水町長沢、産婦人科午前8時から午後5時、16日日曜精霊沼津牛耕21000沼津市松下、23日日曜後藤レディース992-7111裾野市伊豆島田、30日日曜かぬき与畑委員932-8189沼津市下かぬき前原、歯科午前9時から午後3時、16日日曜飯塚歯科医院993-1077裾野市茶畑、23日日曜 MI 総合歯科クリニック988-1185長泉町下尖、30日日曜名誉歯科医院972-3846清水町長沢、沼津夜間救急医療センター電話055-926-8699沼津市日の出町1-15外科内科小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜日曜祝日休日午後6時から翌朝7時、三島メディカルセンター電話055-972-0711三島市南本町4-31外科内科小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜祝日休日午前9時から午後9時、協力医が変更される場合がありますので事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス電話055-983-0115。これで広報長泉5月1日号 ナンバー1384を終わります。引き続き写経だよりをお聞きください。
写経だより、2021、5月1日号、ナンバー269。社会福祉法人、長泉町社会福祉協議会、長泉町下尖、967-2、福祉会館内、電話、988-3920、ファックス、986-3794、http://www.nagaizumi-shakyo.jp、メール、beurau@nagaizumi-shakyo.jp。 長泉町社協では、2年前から経済的につらい状況にある方に栄養バランスを考えて野菜を食べてほしいと思う相談員の気持ちと、地場産の野菜を食べてほしいという長泉産直市の方々の気持ちが一つになった野菜のお裾分けをいただいて事業を行っています。リニューアルしました。基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる町。長泉町社協は社会福祉法人として組織の充実や健全な事業経営に努めるとともに、区長、地域住民、民生委員、児童委員協議会、団体、企業、関係機関等との連携のもと、使命である地域福祉向上のため全力を挙げて取り組んでまいります。また区、団体、学校、法人各社、関係機関、個人の皆様から会費、寄付、ボランティアといった様々なご協力を得ながら、町民の皆様が安心して生活できる地域づくりを目指して、地域福祉、ボランティア活動、長泉町受託事業、指定管理事業、介護保険事業等の事業展開を行っています。福祉の質問コーナー、福祉って何だろう？福祉に対する疑問、聞きたいことを募集します。皆様からいただいた会費の一部や、赤い羽共同募金の助成の一部を使って、町内の新1年生へ黄色い帽子を贈呈しています。新入学児童、黄色い帽子贈呈事業。長泉町社協では、毎年町内の小学校新入学児童へ、入学時に黄色い帽子を贈呈しています。黄色い帽子には、交通安全を祈念する思いが込められています。子どもたちの笑顔が地域に広がり、地域からは子どもたちの見守りにつながるように願っています。今年度は、436個の黄色い帽子を贈呈させていただきました。新1年生と保護者からの声。1年生、牧田光志君、足が速くなりたいです。お母さん、牧田佳代子さん、入学式で黄色い帽子をいただきました。ありがたいです。町民の誰もが知っている新1年生の目印となる黄色い帽子。親としては一つ一つが心配で、横断歩道や学校までの道のりが気にかかります。黄色い帽子の1年生を地域のみんなで見守ってほしいです。1年生、芹沢佐穂さん。友達をたくさん作って一緒に遊びたいです。お母さん、芹沢香菜さん。黄色い帽子は毎年いただけてありがたいです。目立つ色などで事故に遭わないようにと願っています。1年生、井出春人君、夢に向かって勉強頑張ります。お母さん、井出由香さん、私の地域は黄色い帽子をかぶってバスで登校します。地域の方々は見かけるといつも声をかけてくれます。人がとても温かい地域です。5月12日は民生委員・児童委員の日。民生委員・児童委員活動強化週間、 5月12日から18日、児童の見守りボランティア、民生委員児童委員井出菊恵さん、子どもたちがスクールバスに間に合うようにバスが来るよと区の皆さんと声をかけて登校を一緒に見守っています。以前はスクールバスにいっぱいだった児童も減り少なくなりました。でも中学生になった生徒は私たちを覚えてくれて、こんにちはと声をかけてくれます。子どもたちは地域みんなの子ども、1年生はこれから第一歩を歩み出します。黄色い帽子の贈呈はこれからも続けてほしいです。民生委員児童委員中野正則さん、自分にできることを探し、児童の朝の登校の見守りをして8年目です。集合場所に行き、横断歩道などで見守りや同行をしていて、今では日課となっています。入学してすぐの登校は、まだお母さんから離れられない子もいますが、班の高学年のリーダーが声をかけています。黄色い帽子は、新1年生の目印であると同時に、高学年になった子たちも黄色い帽子をかぶっていた頃があり、成長を感じさせるものでもあります。児童の朝の見守りは子どもの成長を見ることができ、喜びや楽しみを与えてくれるので、これからも続けていきたいと思います。令和3年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画予算施策の方向。1、誰もが安心して生活できる地域での居場所づくり。2、地域福祉を担う人づくり。3、いざという時連携・協力できる地域づくり。4、住民・民間・社会福祉協議会・行政との協働。4月1日から長泉社会福祉協議会の事務局長に就任いたしました。支え合うみんなが笑顔になれる街の実現に向け、引き続き住民生活に寄り添い、安心して生活を送ることができるよう努めてまいります。よろしくお願いいたします。事務局長秋山勤。今年度の長泉町社協予算は4億3124万円となっています。ニュース1、一人暮らし高齢者食事会、仲良し会終了のお知らせ。仲良し会は一人暮らし高齢者の栄養改善や社会参加、外出の機会の提供を目的として、民生委員や多くのボランティアに支えられ、30年以上開催してきました。しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症の収束が見えず、参加者の感染リスクを高める可能性があるため、やむを得ず事業を終了することになりました。今まで仲良し会をご参加いただきありがとうございました。ニュース2、福祉会館浴室大広間夜間営業のお知らせ。福祉会館浴室と大広間は今年も夏季7月1日木曜日から12月26日日曜までの6ヶ月間延長します。午前10時から午後7時30分までご入館いただき、午後8時20分までご利用いただけます。この機会にぜひ福祉会館自慢の人工炭酸泉をご利用ください。ニュース3、令和2年7月豪雨災害義援金にご協力ありがとうございました。多くの皆様から温かいお気持ちをお寄せいただきありがとうございます。福祉会館窓口に設置した募金箱にお寄せいただいた1月4日から3月31日までの義援金の受付・送金状況をご報告します。受付・送金額11,343円、今年度合計21,453円。ニュース4、令和3年度手話奉仕員養成講座入門編受講生募集。手話や聴覚障害について学び、手話技術や 手話表現技術を取得しませんか？講座は厚生労働省全国統一カリキュラムにより行います。時5月26日から11月24日、おおむね毎週水曜日午後7時から午後9時、18講座6講義、ところ長泉町福祉会館。受講料無料、定員10名先着順、対象高校生以上の方。申し込み問い合わせ長泉町社会福祉協議会。ニュース5、慶長お話し相手サロン、フラットサロンご案内。時5月28日金曜日午後1時30分から午後3時、ところ長泉町福祉会館。ニュース6、優しい心ありがとう。今月も多くの方々から物品、寄付金、寄贈品をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。ニュース7、令和3年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会員加入、会費納入のお願い。年間を通じて個人や団体の方からの寄付の受付や企業などによる法人寄付等様々な呼びかけをさせていただいています。今年も地域福祉活動の推進のために皆様のご理解ご協力をお願いします。普通会費、会費1世帯300円、特別会費、会費一口1000円。社会福祉協議会では次の相談に応じておりますのでご利用ください。月曜日から金曜日、ボランティア相談、地域福祉について、緊急小口資金貸付制度、住居確保給付金、午前8時15分から午後5時、電話055-988-3920、生活困窮相談、自立相談支援事業、家計相談支援事業、福祉総合相談、午前8時15分から午後5時、電話055-987-7680。社協だより、次回は7月1日号です。これで5月1日号ナンバー269を終わります。次回は広報6月1日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC